政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
東京板橋区には、全長560メートルの巨大アーケードを誇っていたハッピーロード大山商店街がありましたが、現在タワーマンションの建設や道路拡張などの再開発のため、一部のアーケード、まあ、屋根がですね撤去されまして、商店街が寸断される事態となって反対運動が巻き起こっております。で、この反対運動の先頭に立つのが、2003年に、この商店街の誘致を受けて出店した地元スーパーマーケットの社長さんです。その出店の際にも再開発の話が出ておりましたが、当時はタワーマンション建設の計画などもなく、まあ低い階の、まあ要するに高層じゃなくて低階層のビルに商店街の店舗をテナントとした、商店街に寄り添った形の再開発計画だったようです。そして2020年、スーパーの店舗を3億円かけて改装工事を行う際、社長は商店街の振興組合に再開発について確認をしましたが、その時は再開発の時期はまだまだ先との回答でした。ところが、改装工事完了からわずか4ヶ月後、その振興組合からタワーマンション4棟を含んだ再開発計画の話が持ち上がり、一気に前にこの話が進んでしまった。当然このスーパーの社長とすれば、再開発の時期やあるいは内容は全て寝耳に水であり、反対の立場になるのは当然のことと思われます。現在も反対運動があるものの、再開発は進んでいる。日本各地で再開発は行われておりますが、このような強引な進め方も少なくないように思いますということです。これは私このハッピーロード大山商店街というのは非常に実は、慣れ親しんだ場所でしてね、ここから2駅先に時和台という駅がある。これは東武東上線という、東武電鉄の、東上線というのがあるんですけど、そこの時和台というところの、まあ、近くに、私が、まあ、20代前半の頃に仲間と作った会社、がありまして、もともと鉄工所の工場だった2階建てのプレハブみたいなのがあるんですけれど、そこを、まあ、事務所にして、事務所兼スタジオみたいな形にして、オフィスを作ってたんですね。ですから、私は時和台に入り浸ってたんですよ。で、時和台で、まあ、だいたい、飲み行ったり遊んだりすることはありましたけれど、この二駅先のこの大山商店街というのは、まあ、なんか、好きで、よく、途中下車して、そのアーケード街をブラブラしたりとかっていうのがあったんで、私にとってこのハッピーロード大山商店街というのは、まあ、もう長いこと言ってませんけど、でも、その、若い頃よく遊んだ場所、遊んだというか、買い物したり、食事をしたりという場所、だったわけで、非常にこう、なんか親近感がある場所なんですよ。で、それがその、大山の駅からですね、駅前からその商店街バーっとこう、なんていうんですかね、こう斜めにこう、街をこう、切った形でその商店街が続いてるんですけど、そこのところの途中に、その道路を作るんだと。で、その、まあ言ってみれば駅からの人の流れが完全にこの道路によって切られちゃうんですよ。で、 アーケードも当然そこの部分なくなっちゃうんで、やっぱアーケードの強みってのは屋根がある、そして屋根があるからこそ天気が悪い日でも傘をささずにお買い物ができる、そこを歩いていける。で、夜なんかも比較的そのアーケードの中は照明がついてたりしますんで、そのまあなんていうんですかね、あの安心して夜遅くでもそこを抜けていくことができる、いわゆる生活の動線として役に立っている場所なんですよ。で、そこにその道路を作るんだ。で、まあ、東武東上線の高架事業っていうのもあるんですけど、それによって、その、まあ、あの、もう、アーケードいらないじゃん、みたいな形で、で、もうすでにアーケード一部取っ払って、雨ざらしになっているんですね。で、工事が着々と進んでるんですけど、これもどうやら、その、小池都政、小池百合子さんの、その、まあ、彼女がその、知事になってから、一気にその、まあ、一気にっていうか、強引に、こういうのをこう進め始めているようですね。で、実は東京都庁の中に、正確な名前ちょっと私忘れましたけど、簡単に言いますよ。地上げ屋が、作られたんですよ。公務員が地上げ屋やってるんです、今。東京都庁の中で。もともと、東京都の広報の担当だった方が、部長だか局長だかになって、で、いろんな、その、各部署から、推しの強い人を多分集めてきたんだと思いますけど、ともかく、地上げです。ここ再開発するから、有無を言わせず、従えと、いうような形で、なんか、ご利用しするチームができていて、そこそこの人数をこう、用意している、まあ、その専門セクションができていると。で、それが、ここで、その、動いてるかどうか、そこら辺の情報まで私ないんですけれど、多分関係してるでしょうね。で、地元の人たちは、まあ、ほとんどと言っていいと思いますけど、反対してます。なぜかというと、普段のお買い物だとかで、当たり前に駅前からずっと繋がっていたそのアーケード、これが本当に便利だったんですけど、そこの途中をぶった切って、道路を貫くようにして、で、その周りに、突然高層マンションを作ってるんですよね。で、その、いわゆる商業地域を、商業地域になくさせるようななんかこう、強引なものなんですけど、で、よくこれをね、そのこの振興組合とかも、それを飲んだなと思うんですけど、もともとこの大山商店街っていうのは実は二つあったんですよ。商店街の A チームと B チームがあってですね、こっからここまでが A チームで、そっから先が B チームみたいな感じ。二つあったんですけど、これその、当時は雨ざらしで、屋根がなかったんですよ。で、それをね、あれ多分1970年代後半か80年代前半ぐらいだったと思うんですけど、多分そのあたりでアーケード屋根をつけようっていう話になって、で、自分たちそれぞれ A チームと B チームそれぞれではちょっと力がなさすぎるんで、この際 A チームと B チーム合併して一つの組織になって、そして屋根を作ろうやっていうことで、当時の商店主の皆さんたちが力を合わせてアーケードを作ったんですね。で、そして非常にこう賑やかな街を作ったんですよ。だからこの、この板橋区の、この大山のこの商店街というのは本当に活気のある商店街が出来上がっていて、なんか僕は、私も好きだったんですけどね。で、それをこう、今のその何代目かの、その後、ね、後を継いだ、今の商店主たちは、どうしてるんだろうかっていう、ちょっと、詳しいところは私もわかりませんけど、でもこんなんがあっちゃいかんだろうと思うんですけれど、キラユコさん、例えばですね、まあ、イメージしやすいようにわざと言いますけど、例えば下通りがあるじゃないですか、熊本で。
はい。
下通りの、例えば、場所的に言うとどこだろうな。例えば、下通りの入り口のところに通り庁の電停があるじゃないですか。
はい。
通り町の電停って言うと、まあ、路面電車の電停だからちっこいですけど、そこがもしでかい駅だったと思ってください。駅。
はい。
通り町ってでかい駅があって、電車がじゃんじゃが通ってくるみたいな、そういう人がたくさん降り立つ駅があったとイメージしてください。そして、下通りにすぐ入っていきました。で、入っていって、しばらく歩きました。で、今だとどこら辺かな、例えば、太陽デパートがあったあたり。
はい。
わかりますかね。 太陽デパートの、太陽デパートが燃えた後に太陽デパートが復活して、その後、城屋が出来上がって、城屋が大英城屋になって、ユニードになって、そして、何になったっけまあ、あのあたり
です。いいですよ。そこはもういいです。ここさでしょ？
あ、それ。で、そこがさ、そこのココサのところをさ、その道路にすると。直角に。ぶっとい道路、はい、ええ。で、はい、だから、銀座通りだ、銀座通り。銀座通りイメージしてください。あの、はい、下通りと交差しておるでしょ、銀座通りが。
はい。
ね。で、あそこはさ、道路と交差してるけど屋根があるじゃん。
はい。
だから雨降ったって、まあまあ別に気にせず歩いていけるじゃないし。あの、道路、信号が青になったら、はい。その屋根がないと思ってください。
はい、うん。
で、その周りの、その四隅を全部高層マンションにしちゃって店がなくなるんですよ。
うん。
だから、その、下通りの銀座通りまでのところの手前のところは、店がもうなくなっちゃうって、アーケードもなくなっちゃって、終わっちゃうんですよ。
うん。
で、そっから先またマンションができて、その何十メーターも向こうからもう一遍屋根が出てくるって感じです。そうすると、うん、そっから先って人行かなくなるんですよね。
うん。
ということを、わざわざやってるということです。
やってるって。
うん。ええ、それをどうも、東京都が旗振ってるんじゃないかっていう。商店街潰したいんでしょうね。うん。うん、まあなんか、細かいところまでちょっと私もまだ調べきってないんですけど、この問題はちょっと、注視していこうかなと思います。というところで、やっぱね、ああいう新自由主義者ってやつらはね、商店街が嫌いだね、あら。なんかね、庶民のね。
っていうかもう、なんかもう庶民をね、人として思ってないですよね。
まあ、ちょっと最近の
税金を納め、
うん、
もう本当に苦しいですよ生活。
まあこのままほっとくと木田上優子がついに暴発して何かこうテロを起こしかねないというふうに思いますので、ぜひ
もう
国政を担当する皆さんは気をつけてください。
今日ですね、
はい、
買い出しに1週間の買い出しをだいたい土曜日にするんですけど、
はい、
いつも行くところの果物売り場のところに、
はい、
お母さんと子供がレジ、
はい、
なんだっけ、カートを押しながら、
はい、
子供がいちご食べたいとか言ってたんですね、
はい、
あ、高い高い、買えない買えないって、私見たらいくらと思います、いちご
一パック850円。
おー、そんなもんよ、怖っと思って。
え、何、850円は当たってたっけ今の。
いや、800いくらか900いくらだったか、
あ、まあまあそんなもんでしょうね、はい、
怖っと思って、
あ、
もうリンゴもね200円ぐらいもうすようにするじゃないですか。
あ、
もう簡単に買えないですよ。
まあ、かたや今日私はピナツボユリコから頼まれて、阪急宝塚本線庄内駅近くにありますご飯どころおかえりという子ども食堂があるんですけど、そこ主催のクリスマス会、はい、庄内ショコラっていう、公民館があるんですけどね、近くに。そこであるって言うんで、それ撮影してくれろという頼まれたんで、まあ業務として受けまして、はい、で、ユニフォームに着替えてお帰りの。で、撮影してたら一人おばちゃんが、トナカイのカチューシャみたいなのがあるじゃんよ。
うんうん、
なんか、後ろからつけられて、私ずっとカチューシャをつけて撮影してたんですけどね。
うんうん、まあ、しょうがないじゃないですか、今クリスマス
だし。それで、子供たちはね、ただなのよ。無料なんです。
何がただなの？
食事とプレゼント。
あ、はい、はいはいはい。
で、お食事はカレーライス、うん、そして、豚汁、うん、肉じゃが、
で、
鶏の唐揚げ、あとスパゲティナポリタン。
おお、
で、あと、で、あとケーキね。
おー、うん、いいじゃないですか。至れり尽くせりですね、うん、子供が。
それで、さらに、どっ どこから連れてきたのか知らんけど、サンタクロースがいまして。
ああ、いや、子供は喜びますよね、やっぱそういう、
ね。ちゃんと、ちゃんと青い目をしたサンタクロースが。
おお、
ええ、ええ。あの、日本人のそこら辺のあの、ただ腹の出たあの、松田さんみたいなお父さんがやってるサンタクロースじゃなくて、青い目をした、あの、
フィンランドでした。
フィンランドなんて多分フィンランドから連れてきたとはとても思えないんだけど、そこら辺の外人じゃねえかという話、まあまあともかくサンタがいてさ、それであのじゃんけん、なぜかサンタなんだけどじゃんけん大会で最初はグーとかってやってて、それでそれであの勝ったものからあのプレゼントを好きなの選んで持って帰れるっていうやつで、
楽しいですよね、そういうイベントはね。
で結構大人も来てんですよ。大人は100円。
大人はいくらですか？
100 円以上。
ああ。
100円、だから最低100円払えば、お食事、まあ、あの、同じものがいただけると。
あ、でも全然いいですよね。
うん。まあ、私は一応、あの、業務で行きましたんで、あの、ただで食べることができましたけど、カレー2杯と、肉じゃがと、豚汁と唐揚げをいただきましたけど
ね。豚汁は体に染みますもんね、この寒さの中。
ああ、まあ
暑い
と。私あの撮影してる時は大体暑いんで、あの暑いなとか思いながら食ってましたけどね。でもまあそういうような人々のこの善意でこうまあ成り立ってるそういう子ども食堂じゃないですか。そういったところが、まあ僕はあることはあり、本当素晴らしいと思うんですよ。素晴らしいと思うんだけど、そういうものが、こう、みんなが必要としなきゃいけないなんて国は情けないと思うんですよ。
世の中がね、そうそうそう。
で、その、なんかこう、あの、美談に聞こえるわけです、子供食堂って。その、
うん、本当はいかんとですもんね。
例えば、それと、災害が起きた時のボランティアの働きっていうのも美談なんだけど、うんうん、確かに美談なんだけど、うんうん、そればっかりに頼るなんてのはダメでね。うん、どこまで日本国をこうダメな国にしてくれてるんだろうかというふうに思うわけですよ。これはもう与野党問わずですよ。本当に一つもまともな政党なんかねえぞというふうに思うんですけどね。
ぬくぬくとね、本当。
まあ、あの、ある政党に関しましては、あの、多分1月20日に出るんじゃないですか。
戦ってくれないからね。
まあ、あの、
私。自分のことしか。思わないからね。
そうですよ。もう、てめえの、もう、あの、人からもらった銭は私のものっていう感覚の人しかいない。
違うですよ。政治家がですよ。
だから、政治家がよ。その、与野党問わず。この人だけは大丈夫と思ってたのに全然違っていたという、そういう話もあるわけですよ。
裏切りもたくさん
ある。裏切りだらけだったですね。裏切りのっていうやつですね。
でも本当裏切る人は本当裏切りますね。
ああ、
もう信用できないですね、そういう人は本当に。
はい。まあ私はこう、あの、義の人ですから、裏切らないということで、あの、昔から有名です。はい。うん、ということで、ございます。
人を大事にしてくださいね。
私は、本当に。私はあの、何も大事にしませんけど、人だけ大事にしてますから、あの。
うん、それだけでも十分です。
ということで、ございまして、さあ、エンディングテーマが流れてまいりました。さあ、QIC、2024年は、来週12月29日が、まあ、最後ということになりまして、特に、1週間その何ですか、あの、中1週開けるとかじゃなくて普通に1月5日からまたやっていきますけどもね、ということで、来週は2024年最後の QIC となります。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと同活は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから 今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。まあというわけで2024年も残すところあと、まあ、10日ですかね、
早いですね。
早いですね。ついこの間、2024年の幕開け、行く年来る年をやったような気がするんですけれど、もう行く年来る年であります。今年もやります。行く年来る年第36回 FMC 行く年来る年は12月31日23時30分から午前2時までの2時間半今回お送りする予定でございます。スタジオ見学したいという方はメールでお申し込みください。 info@ibb.osaka info@ibb.osaka こちらの方に行く来る観覧希望でも観覧だけじゃ済まさないぜいろいろやらせるぜということで、まあ 4,5 人の方入れますんで、まあ、あの応募が多かった場合は抽選ということになりますけれども、早めにご応募いただきたいと思います。というわけでありまして、さあもうね年、年末ということで熊本の年の瀬はどうですか。なんか変わったことはありませんね。
うん、ありませんね。
ああ、なんかないですか。変わったことは少し
ありませんよ。
ああ、なんか新しい店ができたとかないですか。なんかあの店が潰れたとか。
あの、はい、気になってる店はできるみたいですけど、
はい
はい、ラーメンとなんか居酒屋がセットになったりして、
はあ、
気になってるんですけど、籠町通りにできるらしい。
あ、なるほど。まあ、結局2024年は一回も熊本に行くことはなかったんですけども、はい、来年はあるんでしょうか。ということでお送りしてまいりました QIC、はい、お相手は榎田信也門と、そして IBB 九州は
平尾恵子でした。
それではまた来週12月29日お送りします。ごきげんよう、さようなら。